中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
前回に引き続いて政治家の視察ということについてですね、はい、話していきたいと思います。前回は図書館の話、まあまあ盛り上がりまして、はいはい、図書館の人を呼ぼうっていうところになったんですが、あと残りですね、はい、福岡と佐賀でのことをお聞きしたいと思いますが、はい、視察するじゃないですか、
はい、
でした後に視察するからにはその、いい事例だったり、はい、悪い事例だったり、あと沖縄どうなんだろうっていうことが意外とね、全部のジャンル分かるわけじゃないんで、はい、そこを自分に落としていかないといけないと思うんですけど、
そうですね、
みんなで今回何人で行かれたんですか。
今回7名で
7名で行った、はい、というところだ。この7名の人たちがどうやってね、それを自分ごとにしていくかっていうことだと思うんですけど、どうやっているんですか。
まあ、視察にもいろんなパターンがあって、うんうん、やっぱこれ見たいって言って行く場合もありますし、はい、今回みたいに、まあ、いろんな人で行く場合のテーマが結構多岐にわたったりするので、
うん、そうね、そうすると興味があるものと、そ
う
そ
う、うん、結構うまく薄かったりするテーマもあったりするので、
あ、逆に言うと、うん、自分はだけだと行かないけど、これに出会えたっていうこともあるかもしれないってことですね。
なので、まあ、今回それをどうするかっていうことで、終わった後にですね、視察が終わって、そう1週間以内ぐらいで、まあ、一回集まって、
はい、
で振り返りをしようと。でそれぞれの、まあ、感想をそれぞれのテーマについて出し合って、でそれでじゃあ実際この後どうするかっていう話を、まあ、したわけですね。なので、まあ、その中でいくつか出てきたのは、もう一度その那覇市の行政担当者、職員関係してるであろう職員さん呼んで視察の報告をする、なので、まあ、行政の、その、まあ、今後にも生かしてもらおうということで情報提供をしようっていうものもありましたし、例えば図書館とかであれば、今どうなってるのかで今後どうしていきたいのかとかっていう、そのちょっと先を見た話し合いを始めてみようかっていうような意見も出てましたので、
はい、
まあ、そういう感じで、事後の、感想を出し合って、その対応を今考えているところという感じですね、はい、
なるほど。分かんないことありますもんね。せっかくいい事例見たけど、実は那覇の方が進んでたとか、ね、沖縄の方が良かったってこともありかねないし、それを確認したり、で当局にフィードバックをしたりっていうことをやってると、ね、これは前から行われていたことなんですか。
私が、まあ、議員になってからは初めての経験なんですが、まあ、もしかしたらそのいったメンバーでやってたこともあったかもしれないんですけど、まあ、従来は大体その視察に行ってきて、その報告書が事務局で保管されてっていうところまではまあ一応決まってることなんで、その他はプラスアルファの部分になると思います。
熱いうちにね、フィードバックしたいですよ ね、これも仕組み化できるといいですね、
はい、そうですね。なんか議会改革の一環として、じゃあ視察のあり方どうするのっていうのも、多分今後議論になっていくかなと思いますね。
そうですよ、我々の代わりにね、いい事例たくさん見てもらって、この投げかけてもらうっていうのはもう無駄なお金ではないと思うので、
そうですね、
なるほど。じゃあそういう振り返りをされているってことですね。
はい、
興味がない範囲も行けるっていうのがいいなって思いました。そう
ですね、なので、実際見て、あ、こういうことだったのかっていうのもあれば、那覇ってどうなのかなっていうのを、まあ、他の議員からも、まあ、実際に視察終わった後に那覇の情報はこうでさみたいな話をしたりするので、まあ、そういう自分からなかなかそのアンテナがない事例に関してもこう入ってくるので、それはすごくいい機会ですよね、
これはいわゆる女性の方とも行けるし、あと別な会派の方とも行けるっていうところも、ね、一つの魅力かもしれないですね、なるほど。ということで、はい、福岡と佐賀の、図書館以外の案件ですね、ということに行きたいと思うんですが、
はい、
どこに行かれたんですか？
ですね、初日が福岡県の母子、家父福祉連合会の取り組みについて、
はい、
聞いてきたんですが、
母子家父福祉連合会、
はい
はい、
まあ、これはもちろん行政ではないので、
うん、
まあ、そこから委託を受けて、まあ、事業をしているというような、まあ、連合会なんですけども、
なるほど、
はい、なのでそこにも、まあ、いろんな活動があって、うん、その中で、まあ、自分が一番気になったのとしては学習ボランティアさんですね、うんうんうん、母子家庭の、まあ、母子福祉家父、家庭の、うん、学習支援を、するっていうようなことで、まあ、子ども対象にした学習支援なんですけども、はい、まあ、いろんな大学生とか、まあ、いろんな人が来て、まあ、勉強を教えるというような、うんうんうん、ことで、那覇だと、まあ、沖縄全体か、
うん、
生活保護家庭の、はい、お子さんを対象にして、まあ、そういう、まあ、学習ボランティアっていうのをや学習支援をしていて、まあ、そこにはボランティアさんが入る場合もありますし、うん、まあ、いろんな形があるんですけども、まあ、福岡の方では、そういう、まあ、母子家庭向けの学習支援っていうのをしていたということで、うん、これは面白いなと。
なるほど、生活保護家庭っていうセグメントからのアプローチっていうのもあるんですけど、うん、今度これは母子家庭っていうところの方々をチョイスして、
うん、 そうですね、
はい、でその人たちに支援をしていくってことなんですね。
ですね、うん、ただまあ人材不足っていうのはやっぱりあって、
う
ん、まあ、どう広報していくかっていうところはまあ課題というふうにおっしゃってたんですけども、
それはサービスを供給される側する側の人材、
ですね、うん、する側ですね、
する側、なのでじゃあ先生の方、
先生の方が足りないということで、うん、まあ、大学とかと、うん、提携をして、
うん、
研究室からちょっと送ってもらったりとかですね、
うん、
まあ、そういう形で、まあ、いろんな人たちに関わってもらう機会を、まあ、増やし始めてるということだったので。
なるほど、あそこ課題なんですね、うん、彼らにとっても。
そうですね、まあ、だからどう、うん、共同して事業を作っていくのかっていうところで、
うん、
まあ、当事者だけではないその、まあ、なかなかその問題に関心がなかった人たちをどう巻き込んでいくのかっていうところで、
うん、
まあ、今試行錯誤されてると。
まあね、結構貴重な時間を使うわけだから、
うん、そうですね、
相手は小学生ですか中学生ですか？
小学生で
した。小学生、
小中学生
両方、
はい、両方。
なるほど。
なのでこれをただのその労働力として見てみ、うん、てはやっぱり人は集まらないと思いますんで、
そうですね、
まあ、これをすることによって、まあ、どうなるのかって、そのボランティアマネジメントの観点からも、うん、多分アプローチが必要になるのかなと思ったんですけど、ね、
そ
うですね、
そのボランティアする側が、はい、
うん、
単純に労働っていうことだとやっぱり途中でねモチベーション持たなくなっちゃうんですよね、うんうん、
それだったらアルバイトした方がいいやっていうふうに考えてしまうかもしれないので。
そうですね、だからそこで得られるものの設計とかっていうのを一緒にしていかないといけないと、
ですね、
まあまあ具体的には単になるとかね、そういう話もあんのかもしれない、
ね、
これは一つの現物支給みたいになっちゃうんですけど、
はい、
なるほど、あ、そういう授業されているっていうことなんですね、
はい、
福岡では、
はい、
はい、
で福岡と、まあ、那覇の違いとして、うん、出てきたものとしては那覇では子どもの医療費に関して、うん、ようやく自動召喚払いって言って、うん、まあ、実際病院で払った後にですね、そのかかった医療費が後で、はい、登録した口座に振り込まれるっていうような自動召喚払いが始まったばっかりなんですが、
はい、これ最近始まったんですか？
そうです、はい、
うん、
で福岡の方では現金の支給という形でその現金払いっていう制度だったかな確か、うん、病院の窓口でお金は払わなくてもいいわけです、その母子家庭の人たちは、
うん、はい、
で、後からその病院にお金が振り込まれるというような形になるので、うんうん、まあ、実際に手持ちがなくても病院にかかることができるということで、うん、まあ、那覇市の場合は子ども医療費に関しては自動召喚なんですけど、
はい、
まあ、母子家庭に関して特にそういった規定というのはないので、
うん、
まあ、それはぜひ那覇市沖縄県でも、まあ、検討進めていってもいいんじゃないかというような意見は出ました、
ね、なるほどね、はい、これは少し調査がやっぱり必要ですよね、なぜできないのか
と
か、
うん、なぜやってないのかっていうことですよね、
ことですよね、結果は一緒なんですよこれって。そうですよね、
うん、
先に払うか後に払うかも、
う
ん、だけど手元にお金ない人って、うん、これで病院行くの躊躇しますよね、
うん、
間違いなく躊躇すると思うんですよ、
うん、
だとすると先跡の問題っていうのは結構すごい、
うん、
クリティカルな問題だなというふうにして思います。
そうです
ね、うん、じゃあようやく那覇市でここまで始まったんだけど福岡は
もう、うん、もっと先を手厚い
方が、現金持ってなくてもちゃんと安心して病院にかかれると、
うん、そうです、
母子家庭の方々はと、
はい、
いうことですね。そうかそうか、各県によってこの辺の医療制度意外と違うんですね。
そうですね、なので自分たちのところでどう進んでるかっていうのも大事なんですけど、うん、まあ、全国見ながらその今どの辺にいるのかっていうのもやっぱり確認大事だなっていうのを改めて思いましたね、
うんうん、 そうですよね。あとこの制度でどれぐらいコストが上がるのかっていうことと、うん、まあ、できない理由が多分あると思うので、うん、そこを見ていこうっていう話ですね。
そうですね、はい、
なるほど、これ勉強になります、うん、はい、
とあとですね、まあ、佐賀県の方では3日目に、うん、あの DV 総合対策センターというところも
ドメスティックバイオレンスの DV ってことですか、はいはい、
を見てきまして、うん、で、まあ要はそういった被害に遭われた方をワンストップで、うん、全部相談を受けて、まあ、その後のケアまでできるっていうような仕組みを作っていて、まあ、それを運用しているというので、まあ、見に行ったんですが、
はい、
まあ、病院の中にですね、まあ、そういった窓口があって
病院の中にね、
そういった、まあ、その
対応産婦人科ですか、
ですね、まあ談話をする部屋みたいなのがあって、そのなるべく他の方の目に触れないような形で受けることができる相談室みたいな感じですね。でそこでまあ医療的な処置が必要であれば、まあ、その医療的な処置もすると、うんうんうん、その後まあカウンセリングがあったりとか、まあ、そういったいろんな被害に遭われた方が回復するための手続きみたいなものが全部そこで、うん、できるという形なので、例えばまあ警察にまあ相談するってなった時に警察と連携が取れてなければ、うん、やっぱり同じように被害状況の報告をしたりとか、まあ、そういったまあ二次的な被害が心配されることもあるわけですけども、実際そこでは情報共有できるので、
うん、
実際病院にかかって、あとはまあその一度まあ申告をして、まあ、それであとはもう自分は治療に専念していくというような形になるらしいので、なかなかこれはすごいなと。
そうですね、
うん、だ沖縄にもDV 対策 の、うん、ワンストップサービスのセンターができていますので、まあ、それを今後どういう形で沖縄県が運用していくのか、でそれに那覇市が市として市町村がどう関わっていくのかというところは、おそらく今後積み上げていかないといけないところかなという感じですね。
医療分野とつながってるっていうこと自体は、うん、まあ心強いことは心強いですよね。そうですね、
沖縄でも病院の中にそういったセンターを作っているそうなので、う
ん
う
ん、なるほど、はい、はい、それとあと警察とも連携して、うん、だいろんな原因の目っていうのはそれぞれあると思うん で、
なので、まあ、臨床心理士であったり、うん、弁護士であったりとか、まあ、いろんな実際にお家を引っ越さなきゃいけないとかってなった時に相談しなきゃいけない窓口っていうのがたくさん出てくると思うので、そういうそれ辺が全部スムーズにいくような、まあ、一体的な支援っていうのを、まあ、しっかりしていくということですね。
なるほどね、はい、そうするとやっぱりじゃあ那覇どうなんだろうってやっぱり気になりますよね。
うそうですね、
そこでもう一回あれですね、フィードバックしてもらうっていうことなのかもしれない、はい、福岡こうだったんだけど、まあ、これ、
う
ん、
そうですね、だからそれを誰とやるのかみたいなところでもなかなか、うん、まあ、こうだったよって報告はできるかと思うんですけど、うん、どうしていくのかっていうのは、まあ、議員の中でも今いろいろ相談中って感じですね、
うん、なるほど。
とあとですね、はい、4日目の、佐賀市の、行政評価制度、事務事業評価っていうのがあるんですけど、
事務事業評価、
まあ、言ってみれば行政がする事業たくさんありますよね。
たくさんあります。
この事業がうまくいったのか、うん、来年はどうするのかっていう評価を自分たちでするんですね、うんうん、
自分たちでっていうのは
内部評価、
内部評価する、
でまた外部評価ももちろんあるんですけど、うん、まあ、そういった評価の仕組みを佐賀市がしっかりと作っていたので、うん、まあ、それをぜひ学ぼうという感じで、うん、見てきたんですけど、すごかったですね、はい、細かく事業評価の項目を作っていて、うまくいったかどうかっていうその指標の作り方っていうのもしっかり総合計画に、うん、遡っていくわけですよ。だから全部の事業思いつきであるわけじゃなくて、
そうですね、ちゃんと上位
計画があって、あります、ね、でその上位計画に照らしたその指標っていうものを作られていて、うん、でまあ、かなり細かい仕組みだったんで、それをまるっとやるとかなり事務手続きの時間もかかっちゃうんじゃないかというふうには思ったんですけども、うん、それでもかなりその次に生かせるための、事業評価って何だろうっていうのをしっかりと考えられているなという感じだったので、この辺が、まあ、まるっとコピーしてもうまくいかないはずなので、那覇市はどういう事業評価が必要なのかっていうことを考える、まあ、一つの、まあ、先輩の基準としてですね、面白い取り組みだなと思いましたね。
そこでの指標っていうのは割と数字で測れるものになっているんですか？
そうです、数値であったり、目標値みたいなもので、市民アンケートで、
はい、
いろんな アンケートの項目、アンケート毎年取ってるそうなんですよ、うん、那覇市は2年に一遍あの市民意識調査ってやってるんですけども、うん、あの、佐賀市の方では毎年やっていて、はい、それであのいろんな、暮らしやすいですかとかっていうのを、あの暮らしやすい感じを持っている市民がどれだけいるのかっていう、うん、あの質問項目として数値化していくわけですよ、
うん、
なので去年より増えた減ったっていうのをアンケートから導き出すことができるので、
なるほど、
その市民の暮らしの向上にこの事業役に立ったのかどうかっていうことで、うん、あのまあ、判断ができるというような感じですよね。だこれは職員さんがなんとなく良くなったんじゃないかなとか、うん、あこの会に何人来たとかっていうことじゃなくて、
はい、
その住んでる市民の暮らしがどう変わったのかっていうそのアンケートから導き出される、まあ、その指標ですよね、
うん、
まあ、その辺でまあ関連する指標がいくつもありますんで、それらを総合的に評価して、まあ、今回の事業は来年も継続すべきだとか、まあ、規模を縮小すべきだとか、うん、まあ、場合によってはやめるべきだみたいな評価をまあしていくという形ですよね。
うわー、これ難しいですね。
すごいですよ、
ただこれ手法として、うん、あの ちゃんとある関数が彼らの中で確信があるとすれば、
うん、
結構すごいことですよ、
うん、
例えばじゃあこの首里の通りのね、うん、あの松が植えられました、はい、これに対する評価でどう思うっていうのは、うん、なんかできるじゃないですか、多分アンケートとしては住民にとって、はいはい、だけどこの樹木が植えられたことによってこういう波及効果があって、その先に質問として歩きやすくなったとか、いやもっと言うともっと抽象的に暮らしやすくなったみたいなところのこの地域のね指標を取れて、それがこの事業と関連しているなんていうことがちゃんと紐付けられたらすごいことだなと思います。だから
これを事業評価の段階で結びつけようとしたら無理がくるんですよ、
うん、なるほど、
事業を作る段階からこの事業はこの計画のこことリンクしている事業だからやるんですっていうところがやっぱりしっかりしてないといけないですよね。
そうか、そうするとこの直接的な事業に対する評価を取るんじゃなくて、
うん、
このもうちょっと前段階の部分のこの指標が上がんなきゃこれはダメでしょっていうことが言えるわけですね、はい、うわ緊張しますねそれ。だからこの作る時に
事業の作り方からしっかりと逆算して、うん、あの考えているので、
うん、
これ途中からやったら多分あのおっしゃるように無理が出てくると思うんですけど、うんうん、だからそれをどういうタイミングでどういう形でやるのかっていうのはあの検討しないといけないなという感じですね。
そうですね、いいですね、
うん、
これは、
うん、これも面白かったです、
うん、
はい、とあとあの佐賀市の方で、
はい、
あのチカラットっていう事業があって、これがあの皆さん市民税を納めてますよね、
はい、
ここ市民税の 1% に相当する額っていうのを、
うん、
まああのまあ、上限として、それをこう、まあ、NPO とか市民団体の活動の事業に対して、
はい、
あの市民の人が投票をして、でその票数によってあの助成金額が決まって助成金が出るっていうような仕組みなんですね。
あ、これはよく言う 1%
の、まあ、亜種みたいな形なんです。
なるほどね、
その一つっていう感じで、うんうん、はい、なのであの直接 1% が全部振り分けられるわけじゃなくて、
うん、
得票が多ければ上限30万円で、まあ、補助が受けられる、少なければ少ないだけの、お金がもらえるというような形なんですけども、
うんうん、指定寄付ともまた違うんですね。
そうですね、
1% 指定寄付ともちょっと違って、うん、ちょっと一回人気投票というか評価投票みたいなのがある、あの
投票期間を設けて、
うん、
であの市民の友に、うん、あの実際にこう履行してる団体とか、
うん、
あの投票用紙とかまで全部含めて、まあ、市の事業としてしっかりやると。だから担当部署 の一事業みたいな雰囲気じゃなくて、
うん、
もう市のなんか一年の年中行事の中の一つみたいな雰囲気でこう盛り込まれていて、
うんうん
うん、なのですごいこう市を挙げてやってるぞっていう感覚はあの伝わってきて面白いなと思いましたね。
実際これに関して 1% の、
うん、
あの下すというか自分でね、うん、あのそこで自然の 1% を自分で何て言うんでしょうか、判断する人、そこに参加する人っていうのが何人ぐらいなのかとか、
は
い、それで都合いくら集まるのかみたいな具体的なとこ、うん、直近になりますね、
はい、投票とあの交付の状況についてなんですけども、はい、うん、投票対象者数、まあ、あのその投票できる人の数が194,701名、う
ん、はい、
そのうち2万、75人の人が、
うん、
75件が投票されたと。
なかなかな参加率ですよね、
まあ、すごいですよね、うん、なのでこれもしっかりと個人が特定できる住所氏名書いて印鑑ついて投票しないと認められないわけですよ、うんうんうん、それが足りないと、まあ、無効票っていう形になっちゃうんで市民の方も真剣に投票しますので、うん、そういう自分の税金をどう使うのかっていう、まあ、市民意識を啓発していく意味でも素晴らしい取り組みだなと思いまし
た
ね。
それで1票あたりが、まあ、ちょっと換算すると500円ぐらいになるんじゃないかと、ね、
はい、
いうことですね。
これが毎年ちょっと違うわけですよ、うんうん、この市民税 の,
金額違うので、そうね、税収によってってことですよね、はい、すごいな、
これは面白いなと思ってね、
うん、主にじゃあ市民活動をされてる NPO さんとか、そうです、そういうところに配られる、
まあ40団体近くが、まあ、事業を出してくる。
この40団体っていうのもあれなんですよね、はい、言ってみれば自分でエントリーするっていうことですよね。そういうことです。
なので、うん、まあ、結構厳格な透明性のある審査だったり結果報告って求められますので、うん、まあ、要は税金をどう使ったのかっていうことをしっかりと市民に説明するってことですね、うんうんうん、だから集まる金額がまあ少ない団体もありますので、
はい、
まあ、その辺のコストとの兼ね合いでまあ辞退するところもあるというふうには聞いてます。
そうですね、うん、まあ、これの運営コストも大変そうだなと思うんですけど、うん、まあ、だけどこれだけの方々の参加感があるとずっと続けてもいいなと思いますね。うん、そう
です
ね。
で、事業自体は補助してる事業はまあ650万ぐらいなので、うん、まあ、行政としてもその、まあ、共同を進めていくんだっていう意義を打ち出すにはすごくいい規模の事業かなと思いましたね。
そうなんですよね、うん、なかなかいい仕組みだと思っていた那覇市の、ね、うん、NPO の助成金も、はい、まあまあ大体お金も切れるわけじゃないですか、うん、あれが確か6000万ぐらいで、うん、20年の基金だったと思うんですよ、はいはい、っていうことは取り崩しだから、うん、あれ自体は年間300万くらいですよね、うん、それを6000万そこで通帳に入れたことはすごいなと思うんですが、うん、
はい、
大体もう終わりに差し掛かっているけど、うん、これだと毎年、
そうですね、
ここの中から600万拠出できるっていうことは、うん、いい仕組みかもしれないですね。
そうですね、うん、
だいぶコストをかけているとは思いますけど、
うん、なので、まあ、那覇市も共同によるまちづくりやっぱり柱の一つではありますので、うんうん、それをどう政策にしていくのかっていうところでは、うん、参考にしたいなと思いましたね。
確かにそうですね、共同プロザとか、うん、共同推進課とかの政策としてちょうどいい感じがしますね、
うん、そうですね、うん、はい、
なるほど、いろいろありがとうございます。やっぱ視察報告も面白いですね、こうやって聞くと、
うんうん、ですね、まあ、今回も2回に分けて盛りだくさんだったなという感じですね、うん、
本当ですね、はい、わかりました。じゃあこれを受けてだんだんリズムもつかめてきた感じがして、これを受けてまた当局の方とお話をして、はい、今度当事者の方とちょっとお話ししたりして、
う
ん、
ね、はい、
表に出していければなというふうにして思います、はい、ということで何か告知はありますか。
まあ、いつも通り、
いつも通り、はい、ブログ読んでください。
よろしくお願いします。
アプリのダウンロードもよろしくお願いします、はい、ということで中村圭介さんでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。